平成22年、本日は、11月の28日、日曜日、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。御言葉の方を見ていきたいというふうに思います。本日は、ロマ書の8章、12節から読んでいきます。ですが、兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。ということですね。だから、我々は確かに肉体を持ってるんですけども、自分の生まれつきの力、能力は皆さん十分にあるかもしれませんけども、しかしそれに従って引っ張られて、それだけで生きていくようにというふうには召されていない。またそうしなきゃいけないというのは召されていない。導かれていない。逆に聖霊に頼っていくということに大きなポイントがあるということを覚えてください。で、13節。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。ということですね。で、どうぞこの説は簡単に書いてますけども、私の理解では大事なことを書いてあります。肉に従って生きるというクリスチャン生活があるんです。そして、霊に従って生きるというクリスチャン生活があるんです。そして、この二つの差は大きいんです。一つは、肉に従って生きるのは、これは死ぬのですって書いてあるから死に至るんですね。だから、滅びに、後の日には滅んでしまうかもしれません。でも、でもって命、は死なんですよね。で、命なんですよね。しかし、御霊によって、御霊によって、体の行いを殺すなら、あなた方は生きるんです。これは生きるは、永遠の命に通じるんであります。このポイントを覚えてください。だから、いろんなところで、クリスチャンの区分について書いてあります。そして、神様は理不尽なことをすることではありません。そういう意味で非常に公平なんです。きちんとポイントは語ってるんです。でも、それでも、失敗するクリスチャンは失敗してしまうんです。試験でもありますよね。ここの箇所は、いや、試験に出るぞとか先生言うんですね。でも何も聞いてない子は何も聞いてないんですね。こんなところで鉛筆回したりしてですね。後ろで喋ってたりしてですね。だって試験するとですね、案の定落第点取ったり。そんな難しい問題は先生が悪いんだってことですけどね。でも、他の子はみんなちゃんと及第してるわけですから、やっぱりその子はやっぱりサボってたわけです。先生にはあんまり不公平はないんであります。で、同じようなんですけどね。ここでポイントは語られてるというふうに思います。だから、我々は肉に従って生きるクリスチャン生活あります。それを選ぶのか、聖霊に従って歩むクリスチャン生活を選ぶのか、これ明らかに行く、先が変わってくるというふうに理解できます。ので、ちゃんと理解してください。肉に従って生きるクリスチャン生活はどんなものなのか。霊に従って生きるクリスチャン生活はどんなものか。これ結構、メッセージするんで説明しなきゃいけないなと思ったんですけど、結構これ説明難しいですね。説明できますか？できますか？どうですか？どうですか？真剣に知らないふりしてますね。聞かれてないです。視線を合わせようとしてないとか、ね、おりますけど、まあ、わかります、気持ちが。答えなくてもいいんですけども、ただこれ結構難しいと思います。で、ただこれは、はっきりすることは、神様は皆さんを子として扱っておられて、このことがとても大事であるということをわかっておられます。だから、一生懸命皆さんのクリスチャン生活の中で、レッスンを通して、教訓を通して、はっきりと教えようとされます。これは事実だと思います。で少なくとも、皆さんの生活のことは全ては知らないですけども、私においては事実であります。クリスチャンになって、まだ20代、10代にクリスチャンになったんですけども、20代半ばぐらいですね。徹底的にこういうことを教えられたことがあったんですね。それは、今思って益でありました。肉に従ったクリスチャン生活とか、霊に従ったクリスチャン生活。よく分かってなかったんですね。で、いや、分かってたと自分で思ってたんですけども、神の前に分かってなかったらしいんですね。で、徹底的にもう、今で言うと、 自分の肉に耐えられない見方をしました。肉って言うとなんか特別悪いことに思うかもしれませんけど、世の中で褒められるものであります。一生懸命努力するとか、忘れないとかですね、目標をつけてそれを達成する。こういうのみんな肉だったりするんだよ。なんか難しいんですよ。で、私はそれをですね、集中的に神様を教えられました。ある時ですけども、教会、自分が行ってた教会で、8月、教会でキャンプがあったんですね。聖霊のキャンプがあって、で、私はもう聖霊、私はどっちかというと先輩でありました。もうね、高校生ぐらいの時から洗礼を受けて、ずっとクリスチャン生活してからもう7、8年ぐらいやって、洗礼の中では、で、しかも今度はね、救われたばかりの人も何人も来るというではありませんかって言ったんですね。で、私は一生懸命ですね、今度、そういうふうにいろいろ救われて間もない人も来るから、そういう人たちにいろいろ教えてあげなければいけませんと思いますって、いけないなぁというふうにですね、まあ、特に人には言えませんけど、思って張り切って今、キャンプ行ったんですけど、ね、行ったその日の午後に溺れてしまった。教会の牧師みんな怒られました。キャンプが無駄じゃないじゃないか。お前のその不注意のためって。ひどい、いろいろちょっと大変だったんですね。で、言われました。で、私も恥をかいてしまって、教えるどこじゃなくて、キャンプにいる間ちょっと恥ずかしかったんですね。そういうことは2、3回ありました。他にもね、ひどいですよね。他にもですね、ひどかったですね。その年に、まだ学生だったんですけども、韓国へみんなで、その頃韓国で、大きなキリスト教の大会があったんですよ。ビル・ブライトって言って、4つの法則を教える、アメリカの牧師さんがおられたんですけど、その人が来るっていうんで、そのための、正解は韓国だったんですね。すごいですね。100万人以上人集まるんですよ。1日にですね。ものすごい大集会ですね。日本からも結構多くなんですね。1000人以上は行ったんじゃないですか。今、多いって言っても日本のクリスチャン少ないからそのぐらいなんですけども。で、私も、教会の人と一緒に行ったんですね。その時でもやっぱり、神様ひどい取り扱いがあったんですよ。その時も私、なんとか自分で一緒。私は昔から努力しようというタイプで、それは悪いと思いますけど。一生懸命で自分でこう、ガーッと自分の歩みをコントロールしようっていうタイプだったんですけども、この、やっぱりそこでちょっと恥をかいてしまいましたね。帰りの空港のところに、パスポートがなくなっちゃったんですよ、私のパスポート。で、して、みんな嫌な顔してた。そりゃそうですね。あいつ一人のためにグループみんな帰らなくなったらどうするんだって。まあ、クリスチャンだからあからさま言いませんけどね。確かに露骨に嫌な顔してね。言葉に言いませんけどね。で、また恥をかいてしまったんですね。で、その時、後で、探したらですね、韓国で買った土産物を入れるバッグがあるんですけども、そのバッグの一つのポケットなんです、そのバッグすごいんですよね。あらゆるところに15個ぐらいポケットがあって。なんであんなにポケットあったのかわかんないですけど、その一つの、隠れたところにしまったんですけど、覚えてなかったんですね。で、またそこで恥をかいてしまった。で、それは私の恥をか、語るのが今日のメインではありません。そうじゃなくて、肉の歩み、自分の力に頼って歩むっていうことに関して、神様は明らかに警戒を与えるってことです。それは大事なレッスンなんですね。だから、で、私は打ちのめされましたので、二度も恥かいたりですね、みんなに合わす買わなかったり、高い金払って一生懸命来たのに、こんなところで恥をかいて、嫌だなってですね、思いました。で、でもそれを通して非常に大事なことを神様教えてくださったというふうに思います。自分の考えに頼り、もちろんクリスチャンなんですよ。だから祈ってないわけでもないんですね。でも結局この、生まれつきの力に頼っていたんであって、その度、聖霊に頼って歩むってことを体得してなかったっていうことを教えられたという気がしました。だからそれから私はちょっと自分の力に、それまではどっちかっていうとですね、根拠のない自信を持っているタイプだった。 なぜだかわからないけど、声も大きくてですね、根拠な自信を持ってたんですけども、それから、少し変わってきました。やっぱ、自分の弱さとかダメ、どんなに自分では一生懸命やったつもりだっても、結局は、失敗しちゃうんだなってわかりました。で、それははっきり、その言葉ではわかりませんけど、今わかることは、肉に従って生きるっていうことに関しては、神様は大将だと思うんですね。自分の肉っていうのは、悪い肉だけじゃないんです。皆さんの生まれつきのできることは、生まれつきのできることって、みんな別に救われてなくても、キリストを知らなくてもできることは全部肉なんだよな。これ生まれつきのものは全部肉なんだよな。良い肉だけじゃない、悪い肉だけじゃなくて、良い肉もあるんです。キリストを知らない未信者でもできる、皆さんが未信者時代からできることって、これはみんな肉なんです。生まれつきのものですからね。逆に、霊でないものはみんな肉なんであります。しかし、痛みに従って生きるものは命って書いてあるんですけども、どんなことも、いいですか、メッセージ一つあっても、証一つであっても、賛美一つであっても、肉によって行う奉仕と、霊にして、より頼む方針と2種類あるんだよ。この言葉はちゃんと覚えてください。人の前には、我々の見た目にはどんな風にやったって変わらないですね。逆にこの人は、ね、タンバリンでもギターでも上手いかもしれません。で、それは人間の目なんですね。神の目の前にこれ違うんだよ。だから、皆さんがこのことをちゃんと身につけないと、下手すると永遠のうちに関係するようなことなんです。だから、皆さんの生活が正しく聖霊により頼んだ意味じゃないときに、はっきり言いますけども、デコボコだったり、ボコボコだったり、トラブル続きだったりするだろうと思います。もしそうだったら、私のことを思い出してください。他人事と思わないですね。別に神様意地悪があってエレミアにそういうひどいことを集中的にしたんじゃないんですね。溺れたのはあの時だけ、一回だけで。二度と海に行ってないから溺れようがないんです。まあそれもありますけどね。まあそれはともかくですね。意味があって、それは大事なことを、今その時は全く気がつきませんよ。ひどいなと思ったんですけどね。神様って意地悪なのか、こんな目にあってと思ったんです。本当にそれは大事だと思いました。わかんないんです。子供って本当にわかんないんですよね。親がね、子供はせっかく、アイスキャンデーとかキャラメルとか一生懸命買ってるんですけど、そんなんばっかり食べちゃダメよってね、このご飯も食べなさいって、そんなものと思うんですけど、子供には分かんないですよ。でも、子供よりは大人の方が配慮があって知恵がある。同じように我々よりも真の父である神様の配慮の方が知恵があるんであります。だから皆さんの歩みがボコボコだったり、ね、デコボコだったりボロボロだったりしても、それは意味が、神様が意地悪でやってるんじゃなくて、大事な大事な学びを皆さんがきちんと確認するためにされてる可能性あるんだってことを覚えてください。まあいろんな理由があるかもしれません。一つはそういうことなんです。ちゃんとこのことを学ばないといつまでも大変なことが続きますよ。はっきり言っておきますけどですね、神様はこの、皆さんにとってはどうでもいいかもしれませんけど、このことが大事なのは、神がご存知なんであります。だから、そのことに関して、ずっと目を留めておられるんですね。で、これは良かったと思いました。で、私はその、いろいろ大変だったのはそうですけど、その後、すべてが終わったわけじゃなくてですね、その後もいろいろあります。ちょこちょこ失敗って言われて。でも、自分が判断したのに、そうじゃなかったとかですね、こうと思った。だから、肉による判断、肉による決心っていうのは、どれも途方、水泡に帰してですね、虚しいものになってしまって、それを通して、神様を教えてるっていう、こういうパターンをちゃんと知ってください。なぜなら、聖書に書いてあります。ね、天の父、霊の父はですね、ましてあなた方をですね、幸いに至らせるために、訓練するって書いてあるんですね。だから、そのことを覚えてください。ちゃんと学ぶときですね、大事なことを学びます。だけども、盲目な歩みをしていると、ただただ神様は意地悪にしか思えない。そういうことなんですけど、それは虚しいんですね。で、意味があります。私はわかる。でも、私はやっぱり、それなりにね、さっきいろいろ大変なことが起こったときですね、やっぱり、ああ、ダメだ。自分に自信を 文字通り自分を自信持てなくなりました。その度神様に行かなければ、やっぱり、ああ、自分の決心、判断っていうのは、とどもない決意をもたらすことあるんだな。よくわかりました。ので、それから少し軌道修正してですね、神様に頼り聞くってことになってきました。で、それから今に至るんですけども、それは非常に大事なことだったと思います。大事なことだと思います。自分の、で、それ、逆にそれがちゃんとなされないと、今、神様の方じゃできないですね。わかんないですからね。神様はどういうふうに導いているかとかね。人間的な考えでは何もわからないんであります。どうぞこのポイントを覚えててください。そして、だから従って体の心を殺すならあなた方は生きる。で、ここを覚えててください。で、実際そうなんであります。だから、例えばメッセージ。例えば私なんかはですね、黙食セミナーで喋るというとき、自分の肉の力に頼って話すという方法もあるんです。弁舌がうまかったりですね、いろいろ頭が回るからとか、ユーモアとか混ぜてとか、ね、そういう方法もあるんです。でも、例に従って行うというときですね、やっぱり、具体的には、要するに神様に頼るってことですね。だから、一応喋る内容はまとめておきますよ、神様も知らないってです。でも、喋るときは、神様に頼って神様に導かれることを語るってそれに尽きるんですけどね。でもそうすると思いもかけないようなことを神様は語らせたりですね。大事なポイントをその時気がつかせてくれたりですね。そんなもんなんです。だから繰り返しますけども、メッセージでも証でも肉によるものと精霊によるものとあるんです。で、ポイントは精霊に従って歩むものは命に至るってそういうポイントあります。で、14節。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。ということですね。だから、皆さんが、神の、御霊に、導かれるなら、神の子供だ。ということを、どうぞ覚えてください。神の子っていうときですね、知らなきゃいけないことはですね、一つは、明らかに、我々のクリスチャンと神様との関係っていうのはですね、例えば、花婿と花嫁、ね、キリストの花嫁って、そういうパターンもあります。だけど、ここでは、神の子供っていう、表現をしています。その時に、一つ知らなきゃいけないことは、聖書で言われている子という時に、明らかにこれ、養子っていうニュアンスがあるんです。ギリシャ語のニュアンス調べたら、はっきりそうでありました。そうなんです。で、生まれつきのことを養子とは違うんであります。ここは覚えててください。ね、日本では昔からね、養子に、有能な男性を養子に入れるってことあるんですね。子供がちっとも男の子がいないとかね、女の子しかいないんだとかつかない。そういう時、働いている人の中からね、有能そうな人を、スカウトして、養子として入れるってことあります。だけど、養子っていうのは逆に入れたけど、追い出されちゃう可能性もあるっていうニュアンスありますよね。全然仕事しないとかね。1円も入れてこないとかですね。泥棒ばかりするとか。そういうのを追い出されちゃう可能性。だから我々も、明らかに、二面があるってことを聖書を語っています。で、聖書のそういう面は覚えておいてください。花嫁に関しても、もう、選択のうちなく、必ず結婚するんじゃなくて、賢い花嫁もいて、愚かな花嫁もいて、愚かな花嫁っていうのは結局は結婚成立しないんだ。そうなんですよね。子供に関してもこういう二面があるってことを言ってください。で、もう一つは、御霊に導かれるものは、もし御霊に導かれるなら、これは神の子だなって言ってるんです。いいですか？日本のキリスト教会で、変な、このすごい甘いことが、すごく強調されちゃうんです。何をしても、どんな悪いことをしても、神の子供って、これ絶対変わらないって。そんなことは聖書書いてないんです。もし、御霊に導かれるなら神の子ってはっきり書いてあるじゃないですか、ここね。だから皆さんが肉に導かれたり、この世の欲にずっと引っ張られたりですね、この世の罪に毎日毎日朝から晩まで引っ張られたら、神の子じゃない。これ、サタンの子だったりするんです。こういうパターンを覚えててください。そう書いてあるんですね。だから、御霊に導かれるということが、神の子であり、で、そのようなクリスチャン生活をずっと続けていって、そして入るべきところへ子供として迎えられるんだって、そういうことを聖書は語っているということを覚えてください。 で、御霊に導かれるときに、確かに、神の子らしい決断がし、神の子らしく導かれます。私は前に任したことあると思うんですけども、洗礼受けた教会でね、洗礼受けてよかったんですけども、しばらくして1年ぐらいして行き詰まりました。あまりにも教会で言われていることがですね、メッセージ聞いてもなんかこう、全然響かないんですね。聖霊にも触れない。で、困りました。で、祈りました。なぜなら、それ、牧師さんに相談してもしょうがないですね。いや、牧師さんにもちょっと相談したんですけども、解決しなかった。で、信仰の先輩にも、聞いたんですけど、解決しませんでした。なぜなら、その教会自体が死んだような教会だったからですね。その教会の中でどの人に聞いても、そもそも自分の問題はみんな認識してない。でも明らかに私の内側で、これじゃダメだって、この教会にいたんじゃ、まともに信仰生活をおぼつかないっていう感覚があったんですね。で、祈りました。神様どうかこの教会にいながら、その教会への事務室で祈ったんですね。今で覚えてますよね。その事務室でテーブルがあってね、そこでなんかテーブルクロスなんかあって、そこの前で、その事務室で一生懸命一人で祈ったのまだ高校生ぐらいだったんですけどね。なんとか歩むべき教会って自分ではどこの教会かさっぱり見当つかないんですけど、あったら教えてくださいって祈ったんですね。そしたら、これは祈ったのはやっぱり聖霊の導きでありました。で、そして入るべき教会はですね、結構近くにあってそっちへ移ることになりました。で、何を言いたいのかっていうと、神の御霊は導くということであります。皆さんがまだ、ね、まだ、救われて間もない時であっても、そうでない時であってもですね、痛みに導かれ。で、そのようにして、クリスチャン生活を歩んでいくということであります。痛みに導かれるものが神の子だということですね。で、そして、15節、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちは神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に明かしてくださいます。皆さんの内側でですね、そういう、聖霊導かれていればですね、確信があると思います。で、17節、もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちはキリストと共、栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でありますという時ですね。子供であるっていう時の本当にいいことっていうのはですね、相続ですよね。これ皆さんが財産を持っている親の元に生まれたらわかりますよ。ああ、相続してよかったとかね。私自慢じゃありませんけどね。何も相続しませんでしたから、借金を負わないだけよかったなって、本当に。でもね、残っていたら罰が当たりますよね。戦後の混乱期の中ですね、うちの両親もですね、子供をですね、8人産んで、そのうち、途中でね、引き上げの途中で、満州から引き上げの途中で亡くなったりして、6人残ったんですけど、6人も子供を育ててですね、で、1人も死なないで、その後は育ったんで、財産なんて言ったら罰が当たります。借金がないだけは感謝ですけども、でも、人によっては財産もらう人もいます。家をもらう人もいるかもしれませんしですね、現金でもらうかもしれませんね。で、子供っていうのは相続するもんなんであります。親が持ってればの話ですよ。持ってないからで恨む人は全くないんですよ。持ってればですね。で、だからね、マイケル・ジャクソンがね、亡くなった。ね、知ってますか、マイケル・ジャクソン。で、子供、養子ですよね。結婚してないんですね、マイケル・ジャクソン。養子の子供たち何人かいたけど、あの子たちすごい一躍、ものすごい、資産家になっちゃったんですね。まだ小さい子たちですけどね。すごいことがあります。で、同じように、我々が、神のことを言ったときに、相続と関係するんであります。で、それは、今は見えないけども、でも、後の世で大変なものを皆さん相続するんであります。神様が、その相続が素晴らしいって言ったら、これは素晴らしいんであります。で、それを相続するようになってるんであります。それが一つであります。だから皆さんが、 神の子としての歩みをちゃんと全うする場の話でありますけどもね。だけども、で、そのことに関しても、御言葉は書いてあるんですね。無条件とは書いてあるんですね。いいですか？ 17 節よく読んでください。私がキリストと栄光を共に受けるために、苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でありますっていうことですね。条件がついてるってことをちゃんと見といてください。条件があるんです。この間新幹線乗ってきましたけどね。新幹線乗って関西行ってきましたけども。新幹線早いから誰でも乗りたいんですけどね。条件があるんです。ちゃんと新幹線の切符持ってる人しか乗れないんです。ちゃんと、車掌さんが回ってきていてチェックしますからね。乗車券拝見しますとかですね。偽物持ってたら大変です。ね、降ろされてしまいますから。同じようにですね、条件があるように、我々が、キリストと共に、苦難を共にしているなら、共同相続にするというふうに、はっきり御言葉が書いていることは見せてください。御言葉はちゃんと読まなければいけません。また、書いてないことまで付け足して読む必要はないんですけども、書いてあることはちゃんと読まなきゃいけない。でクリスチャンあんまり読んでないんだ、はっきり言って。亀の子、亀の子とかね、素晴らしい、どう相続する、相続するんですけども、キリストともに、苦しみを共にするなんて、このとこ誰も読んでないかったりするかもしれませんけど、皆さんはちゃんと読んでくださいね。で、相続した、最もわかりやすい例は、ペテロとかヨハネとかの十二弟子であります。彼らは、はっきりイエス様に言われました。最後の晩餐の時ですね、あなた方は、私のクラのところにも、共についてきてくれました。そして、私はあなた方のために場所を用意し、備えに行くんだと。これ、御国ですよね。ちゃんとだから、彼らは最後の3年半の間、ずっと、キリストの宣教の始めからついてってですね、そしてあっちこっちで、パリサイ人って立法学者に論争された時とかですね、お前もあんな奴についてるのかとか言われた時もついてったり、また人々がキリストを石打ちしようとかですね、カルト扱いした時も、キリストに、ああ、こんな奴についてったら危ないとかやばいぞとか言って逃げてったりせずに、ずーっとついていったんだよ。そうなんだよ。で、そのうち、キリストを信じる者とかイエスを、キリストというものは、解読は追い出すぞって、そういうお触れが出た時も、しかし引かずにずっとついていったんであります。そうなんだよ。で、ね、そういうか、そういう彼らは、キリストと共に、共同の相続人になるんであります。こういうパターンを覚えておいてください。今の時代、皆さんは別にペテロとヨハネと全く同じ時代にいるわけではありません。しかし、同じように皆さんが、ペテロと同じように、たとえ苦難があっても、キリストについていくぞっていう時に、それは共同相続になる可能性が多いになります。しかし、ユダみたいにですね、いいところでちょっと、やばくないところでちょっと引かなきゃとかですね、今までせっかくついてきたのに、一円も儲かないしょうがない。じゃあ、ナザレのイエスは、カルトと分かってから、あいつを売り渡してちょっとお金もらおうとかですね。そんなこと言ってたら、相続できると思いますか？相続できませんよね。ダメなんですよ。ダメなんですよ。だから、はっきり御言葉が書いてることは、そう思ってください。そして、今の時代も、いいですか？ペテロやヨハネだけではありません。今の時代も、キリストと共に苦難っていうのはあるんであります。なぜなら、今日の予言でも見たように、明らかに終わりの時に、神の裁きが来ようとしてるんです。だから、今の苦難って、例えば、ね、レブラントがやってるように、ニュースレーターとか出したりですね、こんなの送ったりすればですね、こういうの関わると苦難ありますよ、はっきり言って。うちなんか出してるとですね、電話かかってきたりするんです。もう、あのニュースレター言いませんからとか、嫌だなとかね、はっきり書いてきたらね、怒らないでくださいとかね、嫌だなと思うんですけどもね。まあちょっと大したことじゃありません。全然そんなに気にはしてませんけど、まあ例えば言えばですね、あるんでありますよ。そういうの嫌だったら、全く嫌だったら、苦難全く受けなければ、でもそういう苦難なんですけど、でもそういう、中で私が望んでいるのは別にただただ広い目を会いたくてやってるんじゃなくて、キリストと共同の相続になりたいからやってるんであります。なんか目的があるんじゃないか。目的ありますよ。 この世の目的じゃないですけど、後の世の目的があります。意味なしにやってるわけではありません。大それた目的があるんであります。だから、公平なもんなんだってことを覚えてください。こっちでうまいことやってですね、そして後に行ったらこの、今まで何もやってないのにやってたら顔してて、この世では通用するかもしれませんけど、神の前多分通用しないですね。だから、そういうもんなんであります。だから、で、また我々は、セミナーをしています。ね、セミナーしたらね、嫌な顔して帰る人もいるかもしれません。こんな変な話からするとかね。本当そうです。セミナーのために一生懸命広告を送りましたけどね、どこも受け入れてくれません。そんな感じですね。でも唯一、キリスト新聞のしてくれたかな、そんな感じですね。ね、眉を潜められて変なカルトみたいなとかね。これ苦難かもしれないですよね。でもそれを、ね、一緒に皆さんが手伝ってくれたりしてですね、してくる。これは共に苦難を共にしてるんですね。だから、大いに、この働き、共に成しているならば、まあ、これだけじゃありませんよ。別に、レムラントだけの奉仕してる人のみが天の御国に入って、そういうことは言ってませんよ。例えばなんですね。そういうような苦難を今の時代にキリストが成そうとしておられる苦難を、我々の共に受けるなら、共に共同相続になるっていう、こういうパターンを覚えてください。しかし、if なんですね。何々ならばっていう、この、書いてある、これ日本語の問題ですけどね。難しい問題ではないですね。条件がついてるんですね。ここはちゃんと覚えてください。無条件じゃないんですよ。条件。ならば、ならば、共同相続に。条件。は、苦難を共にするならばっていうことであります。で、わざわざ別にその、人にわざわざこの、出かけてってですね、恋愛の途中いきなり割り込んでってですね、しゃべれしゃべれとかニュース打ってですね、でもってこの怒られて追い出されてとか、そこまで素人は言っておりません。しかし、全く苦難はノーとかですね、そうするとちょっとこう危ないかもしれません。絶対危ないぞって言うとちょっとそこまで言い切れないんですけども。だから、はっきり、しかりはしかり、いないいないで。だから私はそう思ってですね、曖昧なことを言わずに、やることをやっていこう。そして、我々は意味なしにクリスチャン生活でやってるんじゃない。後の世、今の世では別に出世しなくたって、後の世は勝負かけてますからね。そういうのを求めていくっていうことに大きなポイントがあるかなというふうに思います。そして、18節。今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに消え去れようとしている栄光に比べれば取りに足りないものと私は考えますっていうことですね。だから、キリストと共に苦しみを共にするって、誰だって苦しみは嫌であります。よっぽどね、変な性格とか、厚かましい性格でない限り、私だって恥ずかしいですよ。そんなね、その上ニュースデータいりませんとか、こんな電話かかってくると嫌だなって気しないだったんですね。でも、多少なんですけど、物事は程度、比較の問題なんであります。注射は痛いんですけども、注射を打ってですね、病気にならなければそれはそれで我慢しなきゃいけないんですよね。と同じように、苦難あっても、後に受ける栄光って比べ物にならないってパウロ言ったし、で、実際そうなんだと思うんですね。だから、こんなことで、一喜一憂するのは不信仰であり、意味のない子だってことです。だから我々は、この辺信仰なんであります。後の栄光ってね、その場に神様が連れてって先に見せてくれるわけではありませんので、信仰なんであります。でも、聖書がそれに言ったら、後の栄光って比べ物にならないと思います。で、だと思います。で、私はそれを信じてるんであります。だから行ってるんであります。だから、そうですよね。ある人は、ね、さっきの広島のフィーさんなんか偉いですよ。聖書の暗号の本書いたらですね、20〜30冊ぐらい買い占めちゃう。買って、で、自分の教会の人にね、こう、送ったりして、偉いですよね。でしたらなんか反応がちょっといまいちの反応がいろいろ返ってきたんですけど、でもいい証になりますよね。 だから、彼はそれでちょっと若干は少しがっかりしたことあると思うんですけど、でもそこからはっきりと彼は歩みがしっかりしていました。そのように言われて、そして買って、そして渡して、ああ、そしてその反応を見て、やっぱりある意味では彼は自分の、この教会はこれまでのもんだなと思ったのかもしれないですね。だから歩みがだんだんはっきりして、歩むべき道に入っていったんですね。だから共同存続になっていくと思うんですね。そうなんであります。だから、どういうことに関しても、今の時代は、ペテロ・ヨハネの時だけがキリストに伴う苦難ってそういうわけじゃないんです。今の時代なりならの、キリストに伴う苦難ってあるんです。でも、どうぞそれは多少かかってきたとしても、皆さんが、信仰を持って行っていくときですね、それは、共に、後の世の、比べられないようなですね、栄光を受けるようなものになってくるんですね。ペテロ・ヨハネは間違いなく、キリストと共に受けるべき報いを受けました。で、栄光を受けたと思うんですね。であれが模範なんでありますよ。駆け抜け、うまく抜け駆けとかですね。そうはいかないんです。あれが模範であり、パターンなんです。泥臭いかもしれませんけども、この世の人は、頭良すぎたり、うまい方と思うんですけど、そんな、神の前にそんなうまい抜け駆けってありえないんです。だから、私ははっきりと、こう定めてるんです。ああいう歩み方なんだろうとですね。だから、そういう意味では、ペテロ・ヨハネのある意味では、彼ら死ぬまでは、多分、周りの人から全ては理解されないと思うんですね。クリスチャンの間はそうですけど、ユダヤ人の間ではもうとんでもない、ね、異端教だって、ずっと思われ続けたかもしれない。だから、この世的な、人の評判を気にしたら、この歩みはできません。しかしどうぞ、御言葉が、正しいっていうポイントですね。ぜひ見ていっていただきたいと思います。じゃあ、そこまでいたします。